主イエスキリストの御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。オンラインで、礼拝されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは、2021年、6月、6日 TLEA、長崎エルサレム教会、手術第一礼拝を始めてまいります。それでは主を待ち望んで、まいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今朝こうして、第一礼拝に集えたことを感謝いたします。またオンラインの方々とともに、賛美し、礼拝できる恵みをありがとうございます。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは主に、臨在の拍手を送りましょう。ハレルヤ。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。オンラインで礼拝に参加されている世界中の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日も主を心から褒めたたえてまいりましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。心から賛美していきましょう。
喜びの声を上げ、賛美の声を上げよう。恐れず主を信じ、前に前に進もう。このまま力で勝利の主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。喜びの声を賛美の声を上げよう。恐れず主を信じ、前に前に進もう。このままの力で共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。このままの力で勝利の主が共におられる。勝利の主にハレルヤ。
勝利の主に、
勝利の主にハレルヤ。
アーメン。勝利の主を褒めたたえてまいりましょう。ハレルヤ。アーメン。それでは10番を心から賛美していきましょう。
主よ、あなたにこの心捧げ祈る。主よ、あなたに喜びの歌を歌う。この時命与えられて 喜び満ちてゆく。
始めかな。
主よあなたにこの心捧げ祈る。主よあなたに喜びの歌を歌う。この時代に生かし使命与えられて、あなたの言葉を握って歩む我が喜び満ちてゆく。
この時代に
この時代に生かし使命与えられて、あなたの言葉を握って歩む我が喜び満ちてゆく。我が喜び満ちてゆく。
ハレルヤ。ハレル
この一つのこの節目の時が来たことを覚えなさい。このあなた方はますますこの天ということが霊に開かれるように祈り、またこの天に土台をしっかり置けるように祈っておきなさいと言われます。
天が地よりも高いように、私の計画はあなた方の計画よりもはるかに高く深い。私はあなた方の理解を超えた大いなる計画をあなた方に告げようと主はおさらえます。
このあなた方がこの天に土台を置くときに、あなた方のこれからのこの歩みは確かな歩みとなっていくと言われます。
アメン。それではもう一曲賛美していきましょう。イエス様ありがとう賛美していきます。
イエス様ありがとう、私を愛してくれて、私も愛します、賛美と感謝を持って。イエス様ありがとう、祈りを聞いてくれて、すべてが益になるから、喜び栄光を捧げます。
アメン。主イエスキリストを褒めたたいてまいりましょう。ハレルヤ。それでは心よりお祈りいたします。イエス様、今日の出礼拝の時を心から感謝いたします。ここに集われたお一人お一人と、全世界でオンラインで参加されている尊いお一人お一人を心から感謝いたします。どうぞ続く礼拝を豊かに祝福してください。私たちはあなたに期待いたします。イエスキリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。
賛美の時をありがとうございました。それでは各人のお祈りの時をお持ちしたいと思います。12日の九州大会 J ゴスペルコンテストの予選、または主婦の内側に抱えている祈りの課題もお祈りの中に加えていただけたら幸いです。あ、はい、失礼しました。司法の3番目に書かれてあります。本日伊沢牧師のお母様 木原康子姉妹は88歳は6月の4日金曜日、AM 1時5分に昇天されました。本日6月の6日月曜日6時半から前夜式、6月の7日月曜日11時半から告別式が大阪の売り上げ祭場に家族葬で持たれます。司会と模試は伊沢木原誠牧師がなされます。お祈りに覚えてください。このこともお祈りの中に加えていただけたら幸いです。それではしばらくお祈りの時をお持ちします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共にお祈りしたいと思います。おられになっておられない方は前方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願うくは皆をあがめさせたまえ、御国を聞きたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐にお預かりください。インターネットで礼拝されている方で聖餐のご用意になる方は共に聖餐に預かっていただき、ご用意ない方はぜひ次回から聖餐をご用意されて共に聖餐を通して教会の祝福に預かっていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天のお父様、イエス・キリストの十字架をありがとうございます。この聖餐の恵みを預かれることをありがとうございます。今ここに用意しましたパンとブドウ酒を十字架に預かれたキリストの体、また血潮としてくださり、それを信じる信仰を私に与えてください。インターネットを礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に預かれたキリストの体、流された血潮としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みを受け取ることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。 アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて、悔やみの時をお一人お一人持ちたいと思います。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは足の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっておきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。それからイエスは弟子たちと一緒にまた彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後こう言って帰るようになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りをいたします。天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。十字架によって、聖餐によって私たち一つにされ、十字架によって一つにされたことを感謝します。十字架によって私たち一人一人の罪が完全に許されており、義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見ていただくことができ、神の子供とされていることを心からありがとうございます。この素晴らしい恵みと特権を、この週もこの月もこの中を生き、神様に用意されているあふれるばかりの勝利と祝福を具体的に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって一つにされたことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かりました後は、主に捧げのものの時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。
消してください。
それでは、司会者の方で、献金の感謝の祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を、ありがとうございます。お一人お一人の日常の中で経済を、30倍、60倍、100倍と、増し加えてくださいますように、お願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美はクワイエット・ウォーターズの皆さんです。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。インターネットでご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は、愛の光を賛美させていただきます。悲しみの中にいる時、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいる時、あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを優しい光が心に差し込む。喜びが溢れる。感謝が溢れる。
私は愛されてる、私は愛されている。悲しみの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを愛してる。優しい光が心に差し込む。喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。優しい光が心に差し込む。喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。私は愛されている。
感謝します。
特別賛美の時をありがとうございました。本日、それでは本日のメッセージ箇所を司会者で拝読いたします。本日のメッセージの箇所はコロサエの手紙3章の1節と2節になります。私と同じ第3版をお持ちの方は392ページになると思います。それ以前の方はそれ以前の聖書をお持ちの方は359ページとなると思います。失礼しました。それでは司会者の方で拝読させていただきます。コロサイの手紙3章の1節から拝読させていただきます。こういうわけで、もしあなたがキリストと共によみがえさせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右の座に占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものとあるものを思いなさい。失礼しました。このメッセージ箇所 から、イザヤ基山本牧師に、賛美の後にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
ありがとう。主イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はこの箇所からですね、お話をしていきたいと思っていますけれども、その前に今日は6月の1回目の第一日曜日ですので、5月の、収入がで外部自治献金をしたいと思います。5月の収入が 83万3987円ということですね。ですから10分の1で8万5000円をですね、今回は下げたいと思います。ミッションの事務局、イスラエル選挙、イスラム主義個人の事務局、フィリピン、カンボジア、ザンビアにある個人、それからアフリカの働きのため CFNJ というこの北海道にある進学校、今度4月に進学生6人がアウトリーチにこっちに行きますので覚えてください。からエルサレム兄弟、島原、今のように島原教会、から映画ミッション、から進学校の長さ以降のにですね、献金をします。それではお祈りしますので心を合わせていただきたいと思います。天のお父様、あなたは今月も下げることのできる恵みをくださってありがとうございます。この下げます献金を30倍、60倍、100倍にして永遠の御国のために、神の栄光のために、福音宣教のために力強く用い、それぞれの教会、宣教団体、また牧者や神学生一人一人を祝福し豊かに用いてください。また下げられた一人一人がさらに境内においても祝福を受け、ますます豊かに下げることができるようになるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。あなたは今月も祝福してくださってありがとうございます。さらに増し加えてくださることを感謝します。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ありがとうございます。それでは賛美の時を持って、その後に今日のところですね、今日のところはですね、6月4日だったと思いますが、私の母が召されたのは1時5分だったんですけども、その、まあ、もう夜中ずっとこういろいろ病院に行ったり、家に母を連れてきたりいうようなことあったんですけど、まあ、一段落して朝蒼天を妻として読んだ時はここだったんですね。一節にもう一度読みます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。これ明確に語られたんですね。 で、まあ、ですから今日はそのここの、解釈というよりは、まあ、示されたことの分かち合いということになりますが、ちょっとご了解してほしいと思います。それとこの長崎教会の使命にも触れながらお話をしたいと思います。それでは、賛美の時を待ちますが、その前にもう一本見ていただき、先に見ていただきたい動画があります。それはですね、第2弾長崎教会のコロナ対策、ですね、久保田のぞみ伝道師の力作です。初出演の女優の方もおられますので、どうぞご覧ください。
礼拝時における新型コロナウイルス変異株の感染を防ぐため、より強力な対策へのご協力をお願いいたします。 1. 必ずマスクの着用をお願いします。マスクは不織布などのウイルスをブロックする効果の高いもので、ノーズフィッターの部分を折り曲げ、鼻や頬から息が漏れないようにしっかりと装着させてください。また可能な方は必要に応じてマスクフレームを使用したり、不織布のマスクの上に布マスクなどを重ねることで、より効果的に感染を防ぐことができます。さらに夏場のマスク着用に関しては、熱中症や酸素欠乏症にならないように水分補給にも努めてください。 2. 教会の玄関に着きましたら、手指のアルコール消毒をお願いします。手のひらにたっぷりと消毒液を取り、指先から手のひら、手の甲、手首まで15秒以上しっかりと消毒します。 3. 次に検温をお願いします。37度以上ありましたら別の体温計で再度測り直します。37度5分以上あるときはオンラインでの礼拝をお願いします。 4. 席はソーシャルディスタンスを保つように、密にならないようにお座りください。 5. 清算時マスクを外す際には、マスクの外側表面には触れないでください。外側表面はウイルスで汚染されている領域です。必ず 紐の部分を持って外してください。また主の御体であるパンはアルミホイルに包まれています。素手で触ることなくアルミホイルのままいただくようにしてください。6、教会内での飲食時は対面を避け黙食でお願いします。マスクを外したら決して話さない、話すときにはマスクをつけるを徹底させていただけるように声かけをお願いいたします。7、食前も手指のアルコール消毒をしっかりとお願いいたします。特にパンやサンドイッチ、おにぎりなど素手で食べるときはご注意ください。8、トイレを使用する際にはドアノブ、レバー、便座などを備え付けのアルコールティッシュで消毒してからご使用いただけるようにしています。また使用後は便器の蓋を閉めてから流すようにしてください。9、司会や賛美の奉仕をしてくださる方は指定されたマイク、消毒されたマイクを使用していただけますようにお願いします。10、換気対策としては2箇所のドアを開け、5台の空気清浄機、扇風機等で空気を最大限に入れ替えられるように努めています。一人の感染者も起こらず、決してクラスターが起こらないようにお祈りくださり、ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。ね、それじゃあ賛美を持って、それから主を御言葉に語っていきたいと思います。今日はすいません、いつも一緒に歌う人たちがもう大阪に行ってますので一人ですけれども、心から神様に向かって礼拝をしましょう。詩編の126編、主がシオンの繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ、主よ、願われのように。私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱えなきながら出て行く者は、束をかか喜び叫びながら帰ってくる。ハレルヤ。それでは、すべては必ず益となる。いつも喜び持て、絶えず祈り続けよ。すべてのことについて感謝を主に捧げよ。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよ。主は素晴らしいことをなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。 いつも喜び持て、絶えず祈り続けよう。すべてのことについて感謝を主に捧げよう。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよう。主は素晴らしいことなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよ。主は素晴らしいことなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。ハレルヤ。5番の褒めたたえる神主よ。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。国籍は天にあり。ちょっとね、高く歌うと大変なことになるので、イエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよう。そこには主が神の右に座を占めておられる。地上のものを思わず天にあるものを思い、栄光から栄光へと 主の似姿に変えられてゆく。キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは散りあくた。神の栄冠目指して進み、走り続けよう。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなる。2番、キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは散りあくた。神の栄冠目指して進み、走り続けよ。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなる。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなる。見よすべてが新しくなる。私はすべてのことを益に変えると主は仰います。私の時は遅れることも早まることもない。私の定めた時は私の定めた時にやってくると主は仰られます。あなた方の理解ではなく、私の言葉に立って進みなさい。あなた方の納得ではなく、私の時を受け取って進んでいきなさい。私は祭殿以外なさず、地上の時間ではなく永遠という時間の中であなた方を導き計っていると主は仰います。それは時にあなた方は理解できず、それは時にあなた方には納得がないことになるでしょう。しかしあなた方はそれを超えて私を信じるとき、私はあなた方の思いをはるかに超える永遠の祝福を持って臨んでいこう。それは多くの人々を潤し、多くの人々に勝利を与える計画となると主は仰います。この終わりの時に、私は祭壇の計画を持ってあなた方を導き、そして栄光へと導いて入れようと主は言います。大いなる魂の刈り取りが始まる。私は天に多くのものを招くために、今この終わりの時に人々を立つべきところに立てていることを覚えなさい。天と地が一つになって戦う時が始まったと主は仰います。天と地が一つになって神の勝利を見る時が始まったと主は仰います。多くの殉教師たちの血が、そしてあなたの愛する者たちが天で祈り、そして天で共に戦うことを覚えなさい。私はこの地においてあなた方を用い、大いなる刈り取りと祝福を表していこうと主は仰います。自分自身のために悪戦苦闘することから解放されなさい。それはあなたを縛っていきます。あなたが自分から自由になり、永遠の価値のために生きるとき、永遠のために生きる始めるとき、あなたは自由になり、大いなる祝福と勝利を見ていくだろうと主は仰います。あなたのプライドが私の妨げとなります。あなたのメンツが私の働きの邪魔となります。愛する子よ、永遠のために生きなさい。永遠のために心を定めなさい。その時私は力強く天と地を一つにして、これから私の計画している大いなることを成し遂げていくと主は仰られます。聖なる万軍の主よ、主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを 礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、栄光全地に満つ、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、栄光全地に満つ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。救われた人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に愛している人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊様が御言葉を通して語ってくださり、また証と価値を祝福し、聖霊様が語ってくださり導いてくださって、私たち一人一人の心に必要なことを語り、どうぞ導いてください。様、あなたにすがります。主が豊かに語りください。そしてどうぞ神の栄光が表されますようにお願いいたします。語る者も聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを強め、励まし、生かしてください。神の言葉によって私の信仰を育んでください。主はあなたに期待いたします。そして信じます。ありがとうございます。イエス様と心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、今日の聖書ってこんなに素晴らしいなんですけれども、ちょっと天国のことをちょうど合わせて書いたわけじゃなくて、ちょうどそこになったんですね。木曜日の日に、金曜日から書いたんですけれども、ちょっとですね、江島さんが作ってくださっていつも素晴らしいんですけど、私の持ってる天国のイメージよりはちょっと暗いんですけども、見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
天国、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。コロサイ人への手紙3章2節。私の母が天に召されました。午前1時5分でした。その日のディボーションを夜が明けてから聖書を開いて読むと、こう書いてありました。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。母にはもう少し生きて、最後は一緒に過ごしたいと願っていました。でも神様は88歳の母を天の御国へと招かれたのです。地上の生涯を終えて、本当に穏やかな顔で天へと母は帰っていきました。私の心に寂しさを超える母への感謝と神への賛美があります。イエス・キリストの愛は永遠です。
はい、ありがとうございます。曇り空で始めてほしくなかったんですね快晴で始めてほしかったんですね。あるいは太陽の光で輝いてるか、そこがね、ちょっと正直残念なんで、まあ、江島さんにも伝えたんですけど、まあ、なんか あんまり死なのにあんまりあれすると申し訳ないと思ったかもしれませんが、クリスチャンの死は曇りや雨ではありません。快晴です。そして天が開かれて、希望と光に満ちています。これ忘れないでください。もしそうでないなら、神様に助けてもらって、そのことを開いてもらってください。 悲しみがないなんて言いません。愛するものが、この地上ではもう声をかけても答えてくれないっていうのはとっても悲しいでしょうし、私はですね明日なんだっけ火葬の後ですね骨を拾うときにちょっとどうかなと思って自信がないんですね今正直に言って。父の時は全然平気だったんですけど、まあ今思えば母がいたからだと思うんですよね。母が召されて明日骨を焼いたときに骨が焼かない体を焼いたときに本当になんかこう寝てるって感じなんですね。お母さんといえばもう起きてくるような、みんなよく言いますけど今までいろんな方を見てきましたけどちょっと本当にそういう感じなんですね。一日経ってもそうでしたし、ちょっとなんか本当にこう何回か磨いの色はしたんですけども、なんか本当に起きてきそうだったんで、その体が焼かれて本当に亡くなってしまった時のショックというのはやっぱおそらく大きいだろうなと思うんですが、だけどだから悲しいし寂しいと思うんですが、だけどやっぱり快晴なんですよ。だけど神々しいんですよね。そこはそう言わなければ嘘になります。それがクリスチャンの死であり天の素晴らしさですよね。死がもし曇りだったり雨だったとしたら、その人はキリストの素晴らしさをまだ知りません。永遠を知りません。永遠ってのはそんなもんじゃない、本当にここに飛んだものです。それをね、ぜひ知ってほしいんですね。で、説教というか、まあ、証を交えたメッセージをしますが、ちょっと証が多くなりますけどご容赦ください。こういうわけで私、もしあなた方がキリストを共に生まれされたなら上にあるものを求めなさいと書いてありますけども、まあ、母が癌になって雷は消えたって説教したと思いますが、あの時に癌が消えたって確信が与えられたんですね。それから出血が完全に止まりました。母もそこに立っていたんですね。だから家に帰ってきてから出血がまだ始まった、まあ、試しだったかもしれませんけども、そしてまあいろんなことがあって再び再入院ということになったんですけども、一つは母のリハビリの担当した方が癌にコロナになってしまった結果濃厚接触者ということで退院が延びたんですね。で、まあ、それでコロナの人が病院から出ると大変なことになるので、それまで良かったんですけど、まあちょっと病院の対応 もう忙しくて大変なみたいだったみたいで、母がその延びた1週間2週間かな、一気に弱くなったんですね。で私は退院するとき行けなかったんですけど、今でもコロナ後なんですが、それで退院するときはなんか看護婦さんに抱えられるようにして退院したみたいで、入ったときより帰って悪くなって帰ってきたということで、今まで愚痴とか文句を、まあ、お姉さんとかお姉さん特にご主人の前で言ったこともない母が、もう車に乗るなり病院のことを、まあ、文句というか辛かったことを言ったみたいで、よほどきつかったんだと思いますね。まあ、それでまあでも帰ってきてだいぶ回復したんですけども、やはり最後はもう食べれなくなっていったわけですけども、私の中でですね、あまりもいいタイミングで、一つ目は徳島の酒井牧師ですね、サミのサミって言うんですけど、サミのお母さんのがんの癒しの証があって、で大阪に出てきてほしいと思ったこの前、佐々木姉妹の大阪の母を隣の家に引っ越したっていう証で、まあまりにもタイミングが良くてですね、まあ、これはこっちが信じさえすればと思っていたら召されたんですよね。だからある意味で神様に対して疑うことは私はないんです。で神が悪いなんでってこともないんです。これは私の場合は私が不信仰だったのかなとか、あそこであの日行かなかったからかなとか、あそこで断食すべきなのに断食しないで断食できなかったからかなとか、そういう発想になるんですね。なんで神様ということはありません。まあ、それはクリスチャン2世の特権でしょう。神様が間違ったことをすることは絶対ありませんし、神様は母をこよなく愛していたし、母もこよなく神を愛していたので、なんで神様のことは絶対ないんです。そんなことはありえないんですね。だけど私があそこでちゃんと信仰の対応を取っていれば、まあ、分かりすぎれば秋元牧師にちゃんとすればこうなったんじゃないのかなっていうふうに思いが来てですね、まあ私きっと母が召されたら泣くと思ったんですが、涙が出てこなかった。自分自身に対、母というのは自分自身がっかりして、母はとってもいい顔したんですよね。それでちょっと呆然としたんですけども、そしたらこの御言葉が来たんですね。で、まあ、神様に言われた気がしたんです。断言はしませんが、自分を責める必要は何もありませんって、あなたが祈ろうと祈るまいと私がその気になればね、蘇らせることも、癒すことも簡単でしたよって、ね、でも私はあなたの母を 地上の使命ではなくて天国での使命に課したい。天と地が一つになって私は戦うとあなたに教えましたよねって言われたんですね。長崎に来て一緒に住む、 そしてこの弱った88歳90歳近くなった体を持って神に仕える、それも悪くないけれども、そうじゃなくて天に戻ってきて私のそばで、こう何の心配もなく、仕えて一緒に戦うことを私は彼女をそのために導いたってことを、まあ、神に示されたんですね。まあ、その時なんかすごくちょっと言葉にするとあれですけど、なんか本当に逆に神の愛を感じたんですね。まあ、長崎に来ていたら母は意外と思うかもしれませんが、すごい気を使う人なので、実はだから、まあ、一番気を使うのは私だと思いますけど、私に気を使い、私の妻に気を使い、孫たちに気を使い、教官たちに気を使いながら、でも喜んでいたとは思うでしょうけども、やはり体は痛めて年を取ってきたら思い通りにいかないし、その中で戦うということよりも神様は天に、携えて、そこで本当に思い通りに戦うことを選ばれたのかなということをすごく思ったんですね。そしたらですね、すぐ頭に浮かんできた言葉は、エペソ書の言葉なんですけどね、エペソ書のね、4章のところにね、4章だったかな、3章か、3章のところにね、3章の15節にこういう言葉があるんですね。エペソ書の3章の15節に、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前にあります。天上と地上と書いてある。実はコミュニティ会員の時の聖会員の中に、私たちははっきり神に示されて天上会員というのを始めたんですね。天上会員、天上って天上員じゃなくて天の上って書いて天上ね、天上会員。それをはっきり示してきたんです。でいろんな言葉があってですね、天上じゃなくてなんかもっと別のあれがいいかなとか思ったんですけど、あ、マスク取りますね。言葉が天上会員、天上会員ってね、でこの言葉が来てたんですよね。そしたら母は天上会員になったんだなって思ったんですね。で天上会員第1号、もうすでにいっぱいいるんですけど、コミュニティが始まった最初の第1号ですね。でまっすぐ行った人第1号で、天上会員に展開した人は先週展開してきたおうちファミリーの、ペテロおうち牧師、奥様今休んでいらっしゃいますけど、ペテロおうち牧師、ね、が天上会員の第1号ですね。ですごい節目を感じるんです。神様がなんかこう本当に天と地を一つにしたか、エペソ書の、ね、1章の、ね、10節、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、うんぬんと書いてあるんですね。天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですって書いてあるんですね。でまさに天と地が一つになって神様が戦うぞってことを前から言われてましたけど、その時が本当に満ちてきて始まるんだなってことを思ったんですね。だからその中で私の中でこうなんかすごく、あ、そういうことかっていうことでですね、まあなんかすごい感謝が本当にあります。まあ、ただですね、ちょっとすいませんね、ぼーっとしてるところがありまして、こんなこと講談で言っちゃいけないんですけど、消化しきれていないというか、なんか受け取りきれてないというか、受け取ってるんですけど受け取りきれてないようなところがあって、ちょっと祈りきれてないのでね、眠たい人もいると思うんで申し訳ありません。もっと祈りきってたらね、目を覚まして説教を受けるでしょうけど、でそのですね、何かというとですね、はっきりその天国、永遠ということを神様は明確に語っておられるんですね。でなんかこう、なんで例えば裸足で天国に行ったたっくん、お母さんが思わずも若すぎましたと言って天に帰った山口さん、もともとの浅井教会の牧師だった小渕さん、私が一番最初にこの群れで天に帰っていった平牧師、いろいろ考えてみると人間的には納得いかない、地上だけを見てると、正直言って地上だけを見てると。だけど地上のことを思わないで本当に天にあるもの、天に目を向けて永遠に目を向けたら、なんか本当に良かったなっていうふうに少なくとも私は心から思えるんですね。なんか本当に神様がこの天と地を一つにしてくれると。山口さんだったら天にいますけど、山口さんが片見てるところがありますけど、
英語礼拝に来てる、なんだっけ、フレミーさん、ね、あの人を見るたびごとに山口さんが出てくるんですね、私はね、なんかそういうなんか本当に神様の用意されてる、もっとこう、もっとなんか永遠っていう中での破壊の中での神の導きっていうのがあるんだなってこと思ったんですね。もちろん神様は癒されます、奇跡をなさいます、これから、復活です、復活、最後の復活じゃなくて蘇りね、一瞬でまた生き返ってくる人は起こるでしょう。でそれはすごい奇跡です。で証しになります。それとしてたくさんの人が救われますから、それを真剣に求めてそういう働きをなしましょう。でもその上で、だからそういう人しまう、その上ででも復活してもやがて天に帰るんですね、必ず。でこの天国っていうのを本当に知ってるかどうかっていうのは決定的なんですよ。この終わりの時代、迫害の時代、殉教の時代、遠藤作の沈黙帝があまりにも暗いですけれども、私遠藤作の大ファンだったからね、あまりにも暗いですけれども、本当に天国を知って永遠ということが分かってきたら、たとえああいう苦しみの中で死んでいったとしても、その分の報いが天にあって永遠があるんだってことを知ってたら、全く価値観は変わるんです。この地上にだけ目を留めて、この地上のことだけで考えるときに、なぜとかどうしてとか思うけど、もっと永遠という破壊がかかったときに、全くものの見方が変わってくるんですね。で私たちはイエス様を信じたとき、永遠のものとされたのです。もちろんこの地上でだから生き方はどうでもいいんじゃありません。この地上で本当に神と共に生きる、とっても大切です。それが天国での、また変わってきますから。でも、どこが私の中心かというと永遠なのですよ。このことをどうぞ覚えてほしいですね。で、そのことをすごく今回は思わされました。で、母の思い出ね、ちょっと地上のものを思ってか、地上のことを思い返すと、何度も話しましたけど、逆に戻っていきますけども、母のことで思い出すと、やはり去年ね、殉教生が来たときに、今年じゃなくて去年、姉が言ってたんですけど、えらく喜んでいたようですね。なんか本当に祝福されたということで、最後に来てもらってよかったと思いますけども、そしてその前は何度も話しましたけど、乳がんになったんですね。で片方 の胸を切りまして、ね、もう細かい経緯を省きますが、私がすぐ行けなくて、手術が終わってから1週間も経たないか前ぐらいに、3日か4日ぐらい経った時に行ったんですね。1週間は行かないけど、ね、行ったんで、そして、飛んで行って、母がとても喜んでくれた。いろいろ話をした後に、若い人が隣にいてね、その人がお世話になってますと私が言ったら、いやいつもそうお母さんから励まされてますと言ってね、お母さんの方が重いのに私を励ましてくれて、手術の時は行ってきますと言って笑顔で行かれましたって言われたんですよね。へえと思って、そして最後帰るねって言ったら、孫を見てみるかって言ったんですよね。何をって言ってね、いや胸見てみるかって言ったんですよね。私末っ子でね、小学校4年生まで母と一緒に寝てたんです超マダコンなんです実はねでもそこまで徹底したから、結婚するときにね、お母さんってね、お母さんと妻が喧嘩したら、私は正しいか正しくないかではなくて妻の側に立つから、お母さん申し訳ないけど、もうそれは分かってくれって言ったんですね。それでは、お母さんがね、そうしなさいって言ったんですよ ね。でその母がですね、胸を開いたパーってね、私見たかったわ、ね、やっぱりね、お世話になった胸だからね、すごく胸を開いた瞬間ね、手術しても数日経ってたのにね、こう胸がね、手術の後でやっぱりね、こう切った後でしょ、もうズタズタだったんですよ。ちょっとズタズタ、ちょっと表現悪いけど、それは一番正しいと思う。こうきあまりに悲惨でね、私ね、見れなかった。見た瞬間思わずって言ってね、もう目を背けてね、ももいももいって言ったんですよね。そしたら母がですね、笑って言ったんですよね。誠、あんた牧師やろ、情けないなって、聖書に書いてあるやん、外なる人は日々を問えて、無知な人は日々新たにされますって言ったんですよね。もともと好きな御言葉だったんですけど、母が、ああいう時に笑顔でさらっとできた時に感動したんですね。で母は女性なんです、やっぱりね。もう当時60ぐらいかな、分かんないけど、いくつになっても女性なんです、やっぱりね。だけどその本当に外側っていうか、この地上ではなくて、永遠の中に来ていたんだなと今になってつくづく思うんですよね。で私たちは見えるものに縛られるんです。でも本当に大切なことは永遠なんですね。で外側じゃない、内側なんですよね。 それをね、なんかすごく思わされました。それとね、もっと戻るとね、小学校私が4年生か3年生の時にね、母は結核になったんです。不治の病ではもう亡くなっていました。だけど、法定伝染病が隔離されて、すごくローカルな話をします。私は近鉄南大阪線という私鉄の針中野というところに住んですけど、そのずっとまっすぐ行ったところに藤井寺っていうね、すごくローカルですいませんねで、ところに住んで病院があった、ちょっと離れてね。でもその頃父が逆に母が入院したおかげで信仰にものすごく燃えてね、週に1回は必ず一緒に行きました。で、日曜日も夜まで残って、当時路傍伝道が流行ったから、路傍伝道に一緒にいつもついていきました。その頃歌った聖歌を今でも覚えてますね。で、父と毎週週1回、多い時は3回ぐらいお見舞いに行ってね、それでよく母と交わったけど、その頃母はですね、結核になってすごく普通なら暗くなるんですけど、ものすごく明るかったんですね。そしてその主治医のお医者さんがですね、主治医のお医者さんというかその病院のお医者さんがですね、まあ、結核病院だからやっぱり 死の恐怖もあるだろうし、孤独になるからね、すごくね、法定伝染病で隔離されるから、で家族も来てくれる人もいれば来ない人もいるから、暗い人とか死を考えてる人もいるから、そういう場合は単なる体の治療だけじゃなくて心のケアが必要なんですけども、まあ、お医者さんがですね、そういう人にみんな言ったん、木原さんのところに行きなさいって言ってで母にあの人訪問してくれってお医者さんが頼まれて、で母はそういう人の病室を訪問したり、そうやってやってたんですね。で母は病院に使わされたって言いながらですね、伝道とまで言わないけど証しをあっちこっち行ってやっておりました。でその中で何人か救われて、一人はなんかもう付き人みたいに若い女性の方、いつも一緒にいたのをよく覚えています。で本当に明るかったんですね。でおそらくね、母が明るかった時、あの時がすごく明るかった。退院してから問題が起こるんです、私の家族がね。もう今日はそんな話はしませんけど、で何を話したいかというと、本当に神様を知ってると、この地上の価値で言ったら、辛い時、苦しい時、痛む時、その時に逆に輝くんですね。どうしてかというとね、そういう時ってね、目がね、地上のものじゃなくて、クリスチャンなら永遠に行くからなんです。神様を知ってる人は、このキリストを知ってる人は、そういう時に永遠とか神に目が向くんです。そうすると今までにないぐらい神が近づくし、神様の愛が深く分かるんです。だから輝いてられるんですね。で26世人のことを思うと、26世人は、まあ、どの人も素晴らしいけど、最後捕まってから1ヶ月間もう本当に確実に殉教して死ぬってことを考えたときに、本当に天に目が向いたと思った。その時に全く違う箇所の中に生きれたと思うんですね。だから最後に喜びながら殉教していったのは、もうかけなしに喜んでたと思うんですよね。それ本当に天を見ていた、天を知っていたからだと思うんですね。で私たちはこれから困難な時代に入ります。コロナはおそらくワクチンとかいろんなことがあって、このあと収束するでしょう。しかしコロナにもっと大きな、聖書からいけば疫病も来るだろうし、戦争も来るでしょうし、困難がやってくると思います。その中で私たちがこの地上のことに目を留めていたら、クリスチャンであっても一喜一憂するどころか、落胆したり落ち込んだり悲しかったり痛んだりします。愛するものを失うことも残念ながらこれからの時代は起こってくるでしょう。戦争なんかなったらもうもっと悲惨でしょうね。でも本当に天国永遠を知っていたら、逆にそういう中で希望に満ちるんですね。死は悲しみを超えて喜びになります。だからアントニオだったっけ、アントニオ13歳、満年齢12歳の少年が、お父さんお母さんが足元に来て絶唱してキリストを捨てて降りてきてって言った時に、何て言ったかって言ったら、喜んでくださいって言ったんですよね。お父さんお母さん喜んでくださいって、天国に行くんだよって、永遠に行くんだよって、喜んでくださいって、そして待っててねって、お母さんお父さんも来てねってこう言ったんですね。あれはね、本当にそれを知ってたからですね。1ヶ月間の中で天国がすごく短いになったんでしょうね。で私たちは上にあるものを思いなさい、天にあるものを思いなさい、そこに目を留めて、そこに心を収めて、残されたこの地上の人生を、一人一人時間は違うでしょうが、神様の召しと使命に歩んでいきたいと思います。その時に最も価値ある生き方、天に宝を積むことのできる歩き方をね、神様が導いてくださるってことをね、ぜひ覚えててほしいんですね。そのことをよく思いました。 母が最後ね、自分の告別式のために今まで献金ばかりしてきたんですけど、そのお金全然お金がないから、ちょっと告別式のために貯金しなきゃと思ってコツコツと貯めておりました。最後にね、で告別の心配もしてたんですね、誠はお金がないからってことでねで姉がね、ずっと母のために父のために本当に姉が心も時間もお金も作ってくれましたけども、姉もやっぱりね限界があるからね、母が言ってたんですけど、みんな思いますもんね。これはへりくだってあえて言いますけど、間違いなく天国に宝があります。どんな大伝承にも負けない宝があります。それも確実ですね。それは私だけじゃなくて、ほとんどの人はっていうか、子供たちは、そして孫たちは確信してると思います。で、子供たちがね、私の子供たちが母のことを言ってすぐ自分のお金をみんな出してくれました。お金持ってる子はうちの子ははっきりしてて、持ってる子は持ってる、持ってない子は全然ないでもそんなのどうでもいいんです。持ってない子はこの地元になるでしょうし、持ってる子は持たないこともあるでしょうし、ね、それを分かち合えるのが兄弟であり、分かち合えるのが家族です、ね、で、なんか嬉しかったのは、喜んでね、本当に喜んで、差し出してくれるとか使ってくれるという子供たちが与えられたというのは、やっぱ 母のやっぱり生きてきた生き玉に対する答えだと思いますね。で本当に感謝をしています。で母が残した遺言だと思うんですよね。永遠の価値の中に生きるようにっていう。そして本当に天を見て、上のあるものを求めて、天にあるものを求めて生きてくださいっていうことですね。恥ずかしいですけど、私はお金は求めていませんが、お金を求めて生きているんですね。言いたいこと分かりますかね。お金の亡者じゃないんですけども、家族を養うためにこうずっと経済のことばかり考えておりました。特に月末になると、27日が近づくと、31日が近づくと、10日が近づくと、もう頭の中がもう激しい勢いで経済で生きておりました。でなんか本当に死の前にもう一度根本から言い方を変えなきゃいけないなと今思っています。お金があるからお金の亡者じゃないし、お金がないからお金じゃなくて、あってもなくてもお金に縛られない、本当に神様に仕えて生きる。謝礼が100万出ようと1円も出なくても関係ない。神の御心の場所に行って本当に神様の人たちに仕えたい。聴衆が10万人いようと1人しかいなくても、その1人がたとえ寝たとしても本当に心から神に仕えたい。アーサー・ホーランドが言ってました。本田かなんかのあれで招かれて、すごいたくさんのところで伝道集会やってくれ頼まれて喜んだら、その時にちょうどある予定が入ってた前に行くところ、そこは5人しかいなくて、その5人が心の病気とかいろいろあって説教中寝るそうですほいで日程帰れないかって頼んだら、どうしてももう帰れないって言われた。ものすごい葛藤したそうですね。でバイクで行くの、彼はかっこいいからね、バイクで行って、途中でね、なんかね、トンネルかなんか抜けた時からね、途中でいろいろ神様の正直な話してた。なんかいや、トンネルかなんか抜けた時にね、スカーッと抜けたんですって。そして、ああ、勝利したと思って、ものすごい喜びがあってきたっていう話をしておりました。これね、言うのは簡単ですけどね、私は今自分が家族を支えてるから分かるんです。神にも使え、富にも使えることはできませんってのは、別に金持ちになるとかそんなことじゃないんです。本当にね、これはね、やっぱり戦いなんですよ。でも本当に神様に使えるということをね、それが天国を、永遠のものを求めて生きるっていうことだと一緒ですこれね。でこの終わりの時代、私たちがそこに目を留めていたら、遠藤さんが描いた沈黙の世界の詩を見ても、なぜとかどうしてっていうのを超えて分からない、でも永遠が待ってる、すごい報いがあるとっていうことが見えてきます。確信できます。確信っていう言葉よりも間違いなく確かだと分かります、ね、この現実よりもある意味でもっと現実なんですね、天国っていうのは。だってこの世界って移ろい変わりますよ、やがて。ところが天地は滅びるんですよ、やがて。でも永遠は滅びないんですよ、永遠なんですよね。でそこに私たちは土台を置いて生きるっていうことをね、 ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ちょっとまとわりがなかった申し訳ありませんでした。お祈りをします。天のと様、御言葉をありがとうございます。私たちが天を土台に置いて上にあるものを求めながら歩んでいくことができるように力強みと思って導いてください。あなたを褒めたたえます。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず今日はお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天様、一人一人の求めと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、あなたご自身の語りかけを与えください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって、なんか夜眠れなくなっている方ですね、その人の不眠の霊を取ってください。夜熟睡することができるように、不眠の霊をその人の力さらに。夜になるとなんか スマホとかそういうのですかね、なんかしたくなるって方ね、これ霊的なものが働いています。キリストの名によってしっかり求めなさい、祈りなさい、心を収めなさい。私はあなたに蒼天の時に語りたいことがある、朝聖書の時に語りたいことがあると主は言います。夜どうしても眠れない人は夜予言をしなさい。そして聖書を音読しなさい。音読したら目が覚めないで、逆に、あるところまで来たらスーッと眠れるようになります。膝と腰、イエス様によって目ずる、癒されよ。脊柱管狭窄症、イエス様によって目ずる、完全に治れ。ある人のことは気になって仕方がなくて、それでなんかこう心の自由を失っている方ですね。天様、その方を解放してください。恐れてはいけません。またその人を握ってはいけません。私に委ねなさい。その時何とかしてあげようじゃなくて、あなたは私に委ねなさい。私はその時私の手を動かそうとしております。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせは誰が司会だったっけ？じゃあお願いします。
すみません、3番マイクお願いします。お知らせの時をお持ちします。司法の内側をご覧ください。1番、新型コロナウイルスの変異株対策を徹底するため、ご協力をよろしくお願いいたします。1、マスクの取り扱いにご注意ください。布製ではなくウイルスをブロックする不織布等のものを、鼻、頬に隙間を作らないように。またマスクは決して外さない。どうしても外すときはマスクケースやティッシュの上に置く。飲食時マスクを外すときは黙食をお願いいたします。話すときはマスクをつけてからでお願いいたします。2番、手洗いとアルコール消毒の徹底をお願いいたします。指先を中心に手の甲や手首まで最低15秒間しっかりすり込むようにしてください。3番、検温を必ずお願いいたします。 37.5 度以上の発熱がある場合はオンライン礼拝をしていただくことになりますので、ご了承ください。4番、換気対策として窓 扉を開けています。空気清浄機5台を1日中稼働させています。さらに CS のお部屋やトイレ各室などにも設置が必要ですので、重荷を持たれた方はぜひお捧げください。受付に募金箱を置いております。2番、本日礼拝後の預言者学校入門クラスはお休みです。3番、伊沢木原誠牧師のお母様、木原康子姉88歳は、6月4日金曜日午前1時5分に昇天されました。本日6月6日日曜日午後6時半から前夜式、6月7日月曜日午前11時半から告別式が大阪の売り割り斎場にて家族葬で持たれます。司式と喪主は伊沢木原誠牧師がなさいます。ぜひお祈りに覚えていただけたら幸いです。4番、6月12日土曜日午後1時より J ゴスペルコンテスト九州地区予選決勝大会が CS 子どもの部4チームアンダー21 2チーム、一般の部が28チームが参加され、長崎エルサレム教会にて無観客で行われます。オンライン配信しますので、ぜひご覧ください。5番、長崎エルサレム教会の会員の方は、教会に集っておられる方も、オンラインの方も、ホームページからコミュニティ会員登録をお願いいたします。会員しか見られない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作っていきたいと思っています。5月29日土曜日に持たれたオンライン愛参会は大変祝福されました。6月も行いますので、ぜひふるって世界中からご参加ください。6番、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン登録もぜひよろしくお願いいたします。7番、雲の間にある虹バックナンバーと殉教の本をぜひ伝道に用いてください。たくさんございますので、必要な方はぜひお声かけください。8番、聖書ってこんなに面白いと、愛するあなたへのインスタグラム、YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン参加されている遠方の方も大歓迎ですので、共にこの奉仕をなされたいという方はぜひご連絡ください。最後にラジオの案内が出ています。ぜひお聞きください。お知らせは以上となります。感謝いたします。
はい、他に連絡ありますかね。はい、ありがとうございます。それではこれで今日大丈夫です。申し訳ありません。私はこの後ちょっと飛行機で大阪行きます。2まで出てから行くとですね、ちょっと時間が間に合わないので今から行きますので、第2礼拝はだからメッセージだけは映像になりますのでよろしくお願いいたします。第3礼拝はジョイ牧師、インターナショナルサービスは酒井牧師、夜は東京安定教東京カリスマ聖会ですのでよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんお祈りを覚えていただければ幸いに思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではこれで第1礼拝終わりたいと思います。神様に感謝しておりましょう。ハレルヤ、どうもありがとうございました。感謝します。